金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルクンのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグルクンラジオ、略して
グルラジ。
今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安いノーレンプラザ内にあるノーレンファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは。グルクンラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのクスノキと
メッチです。
はい、最初のコーナー、今日もグルスポやります。今日はショートバージョンのグルスポやります、
はい、うん、あの BGM が終わるまでに、は
い、終わったら終わるっていう、うん、
もう強制的に終わるってい う1分ずつしか持ち時間がないっていう恐ろしいコーナーが誕生しました。
そう、こんなに喋るの1分ずつしか喋れない、
怖い、
うん、やべえやつがや
ってまいりました。測ってください。
そうですね。でトークテーマね、ハンバーガー、
うんうんうん、
ざっくりですよ、今日もね、うん、ハンバーガー、あなたの好きなハンバーガーはどんなものでしょうか、どこのお店でしょうか、教えてください、
はい、
で後半ガリューソーさんの方があります。ツイキャスでのコメントお待ちしています。
はい、ということで、うん、ちょっと私の方から宣伝先にさせてください。はいはい、あの私火曜日の夕方4時からジョグラジっていう番組のアシスタントもしてるんですけれども、はい、そちらの番組であの初イベント企画シュリジョグというのをやります。
はい、
まあ、ただジョグってついてるんですけど初回はウォーキングをやるの で、
いいで、ね、
あのジョギングできない私みたいな方でも全然参加できますので、あのぜひ参加したい方、うん、あのグルラジ の、 あのツイッター宛てにぜひ応募してきてください。はい、日程はあの4月20日の朝8時あの首里駅の改札前集合となっておりますので、
ね、
ぜひ、はいはい、あの参加してください、は
い、
よろしくお願いします。
はい、
ツイキャスの方コメントいきますね。はい、どこからだ、あ長谷川さんからこんばんは、ベッチさんタイガースカラーということでね、
でも
絶対黄色着てるとね、そう言われるかなと思ってました。はい、そんなタイガースはあかんあかんあかんあかんあかんということで、
ほんまあかんのですよ、
タイガースあかんのですか今日、
あかんのもうあかんのです、今日に限らず
あかんのですね、
あかんのです今年3日あかんのですね、
そうなんですね。
はい、
はい、かっちゃんさんから、
はい、
今日はくすべこんばんは
くすべ
ベチョグーっていうことで来てますけども、新しいあだ名
なんか
ありがとうございます、
なんか面白いね、
うん、くすべもいいかもしれない、
う
ん、ちょっと鶴瓶さんっぽい感じ、
ね、
これ面白いかもしれない、
ね、新しいあだ名もありがとうございます、うん、
ありがとうございます。はい、はい、グルクンラジオ、略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャス、リスラジでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクン .沖縄、メールアットマークグルクン .沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。はい、というわけでグルスポのコーナーでございます。
はい、はい、大丈夫です。
すいません、グルスポのコーナーです。はい、サッカーの方から早速いきたいと思います。あのこの間の試合は SC 琉球対柏レイソルということでね、
はい、
あの前半3分にまさかの柏レイソルのガブリエルが先制してしまって、はい、でもう後半もう全然得点決まらなくてチャンスあったんですけど、はい、もう記録が途絶えてしまうのかと思った後半の82分に上條さときのゴールで同点になりまして、はい、そこからあの逆転はできなかったんですけど、
はい、
あの FC 琉球のホーム無敗記録がここで、うん、あの更新されまして、
素晴らしい、
はい、もう歴代1位です、これで。
お、すごい、
はい、で順位の方 FC 琉球5位になりました、これで、
はい、はい、よかったです。
そうなんです。で次の試合は平成最後のホームゲームって公式サイトに書いてありました。
あ、そうなん、
はい、あの明日アウェイのアジスタで東京ヴェルディ戦2時キックオフです。
はい、はい、
ぜひダゾーンで観戦しましょう。
はい、観戦しましょう。
はい、バトンタッチ、はい、
続いて野球の方ですが、
はい、
阪神があまりにも悪いのでいい話だけします、
うん、
今週火曜日にですね、
はい、
阪神の、うん、 キャッチャーの梅野さんが、梅野くんがですね、はい、梅ちゃんがですね、サイクル安打を達成しました。サイクル安打っていうのは一試合でヒット、ツーベース、スリーベース、ホームランを打つっていうやつですね。
じゃあいろいろやったら、
そうそうそう、いろいろやったらできる、まあ、ちょっといろいろあったんですけど、まあ、記録としてはね、ちゃんとサイクル安打が記録されて、まあ、彼はちょっとね、足のね、薬指を骨折してるんですよ。
あ、そうなんですか。
それでも頑張って試合に出てこういった記録を作っているのに、もうみんな頑張れやって思います、はい、ということで、以上グルスポのコーナーでした。
間に合ったというわけで、トークテーマ本日はハンバーガーなんですけれども、ちょっとその前に、はい、グルスポの方でいただいたコメント紹介しますね。はい、はい、長谷川さんから、やっぱり鈴木誠也と山田哲人をどうにかして獲得すべきだということで来てます梅ちゃんよかったよねっていうことで、
ね、
はい、でベッチさん何杯ビール飲んだのって来てるんですけど 4、5杯早めに着いちゃったんで、
もうフリードリンク意味ありすぎる
ねそうそうそうそうそう、もうめっちゃ元取れてる感があるので、
ね、はい、有効活用してる
よね。有効活用してます。
いいですね。
はい、お、岡間さんから、はい、FC 琉球もキングスも強いということで来てますね。
キングスはなんか優勝したんですけどね、
うんうん、
ちょっと私も分かんない、うん、ちらっとなので、あ、嘘かもです、すみません
キングスの情報もっと取り入れないといけないですね。
そうですね、ちょっとね、うん、自分の好きな球技ばっかり見てるところがあるので、
そうそうそうそう、
ね、
他さっぱりみたいな感じのところあるので、
地元の、ね、うん、チームちょっと応援してい
かないと、ちゃんと応援しましょう、
うん、
はい、はい、というわけでトークテーマハンバーガーなんですけれども、はいはい、なんかもうトークテーマハンバーガーかと思いながら、今日ユイレールに乗ってここまで来たんですけど、うん、まさかのなんか隣の席 の座ってる方が、はい、多分マックの袋を持ってるみたいで、香りがすごくってマックシューってなんであんなにすごいんでしょうね。
ね、
うん、
マックはすごい匂いするよね、うん、やっぱりね。
だって別になんかモスバーガーのそばとかを通っても別にそんなに影響ないじゃないですか、はいはいはい、あ、いい匂いちょっとしたなぐらいで、うんうん、マックだけはなんか 2,3 軒隣までとか、
あれなんかポテトのラードで揚げてるから、うん、あの匂いなのか油の匂いなのかなって思ったりもするんだけども、
う
ん
う
ん、
あの匂いのもうなんか今日マック行かなきゃっていう気持ちにさせる、
まあ、危ない
あれ危ないですよね、うんうん、それをさっき感じながらスタジオに来ましたね。
そうだ
ったの
か。ちょうど今日の、ね、はい、テーマに良かったですね。
楠木さんはハンバーガーいかがですか。
ハンバーガーっていうといろいろあるんですけれども、うん、はい、ファーストフード以外でも結構沖縄ってハンバーガーショップとかあるじゃないですか、うんうん、でそういったところで大きいハンバーガーでこうアボカドとかが入ってたりするやつとか結構好きかな。
あ、いいですね。アボカド美味しいですよね。
美味しいですよね。合うよね、すごく。
合いますよね。
ただ、私思うんですけど、うん、デートとかでハンバーガーとか大丈夫なのかな、うん、女子たちはって思う。まあ、私おばさんですので、
いやでもあれは難しいと思います。なんかめちゃくちゃもう絶対口を大きく開けても無理なやつあるじゃないですか、
ね、
もうすでになんか崩れかけてないみたいなもう厚み半端ないみたいな、ああいうのってどうやって可愛い女子は食べてるんですかね。
そうですよね、う
ん、
ちょっと私はそこがちょっと気になったりもするけれどもね、おばさん的には
ナイフとフォーク使ってちょっとずつ食べるみたいな。
腹立つわそれ腹立つわ
結構、まあ、かぶりつきたいタイプなので、うん、ハンバーガー
やっぱりそれが美味しいような気がするけどね、
うん、美味しい気がしますね、うんうん、でもやっぱり最近ねインスタ映えとかもあるんで、
う
ん、やっぱ、
ね、
お店の方も結構積み上げるというか、
そうですね、うん、してなんかバケツポテトみたいなとかね、ちょっと可愛い感じでブリキっぽいの入ったりとか、そうそうそう、うん、やっぱりインスタ意識してる感じありますね、
うん、ありますね。どうやって食べるんだろう、教えてほしいな
本当ね。
はい、長谷川さんからハンバーガーをマックの照り焼きバーガーしか食べないかもっていうこと言ってます。
そうなんだ、照り焼きバーガー好きなんですね、うん、
私も照り焼き好きですね。
私苦手なんですよ、うん、
そうなんですか。
照り焼きが甘い肉がね基本苦手なので。
そうなんですか。
ちょっと苦手です、
ね。照り焼き大好きですね。あの匂いはわざとだなってきてます。
そうだよね。
あの匂いで多分みんなマック行きますもんね。
そうそう、匂いにつられてるとこあるよ。
普通にマックの前通過したくても、ちょっとポテト買ってい
こうかなみたいな。引力的なものがね。
そうそうそうそう。
働いてきますよね。
ね、あると思います。エンダーって沖縄だけなのってきてます。
これはですね、はい、実は次のコーナーでエンダーについてお話しします。
わかりました、はい、じゃあ楽しみにしてます、はい、私もうエンダーといえばもうあれですね、ルートビア。
ルートビア飲めるんだっけ。
飲めます。
飲めるんだ。
なんだろう、そんなに好き好んで飲まないけれども友達が観光とかで来た時に一緒に飲むみたいな、やっぱりなんか自分だけウーロン茶頼むとかってちょっとあれじゃないですか。やっぱ観光客のテンションに合わせてルートビアを頼むみたいな。
そうなんだ。絶対飲まないですね、私は。
あ、でも最近見てる海外ドラマがあって、その中でルートビアっていう単語が出てきたんですよ。あ、海外の人なんか普通にちょっと外に出かけた後ルートビア飲むんだっていう、衝撃がありました。
あれはね、たまにドライブスルーとか行って、ちょっと待ってる時とかに、なんか、ちっちゃいコップで試飲どうですかって言われるけど、だが断るでしょ。いらないしってなってきますけど、
ね、もう最初の感想サロンパスやんっていう気持ち。
本当に、ね、ちょっと無理っす。
あれはすごいですよね。香りが。大城熊さんから、ルートビア、僕は世の中の炭酸ジュースで一番好きですね。サロンパスみたいでうまいです。
サロンパス、そこが。
サロンパスが美味しいっていう人と、サロンパスが美味しくないっていう。ですね。岡間さんから、エンダー大好き、ルートビア苦手、匂いがっていうことで。この匂いが苦手。
苦手、そうそうそう。いろいろ苦手で。癖が強い。
でも、世の中でサロンパスの匂いを嗅がないで、例えばルートビアを最初に飲んだら、サロンパスの香りって知らないじゃないですか。はいはい、そしたら受け入れられたりするんですかね。もう本当に小さい時に。
逆にサロンパスってイメージが強くて、サロンパスやんってなる。
そう、薬品臭みたいな感じになっちゃうけど、それを知らないまま、ルートビアが飲める年齢になった時に、ルートビアを飲んだら、意外といけるとか。あったりするんじゃないですか ね。どうなんだろう。
そういうのあるのかしらね。
あ、長谷川さんから、はい、ルートビアって何ってそもそもが来てるんですけど、はい、あのサロンパス味のジュース、
これは A&W にというファーストフード店にあるやつで、なんか多分飲み放題的なやつですね。おかわりできるんですよね。
そうそうそう、おかわり自由みたいな感じなので、
で試飲もくれるっていう、
まあ、どんだけルートビアを広めたいんだっていう、
ルートビア推しがすげえっていう感じです、ね、
驚きのね、
そういう謎の炭酸飲料で
説明になってるのかなってないのか、
なってるのかなって感じだけどね。
ルートビアか、本当に。
ルートビアも癖とかもあるけれども、北海道とかでよくガラナというのね、私は北海道に住んでて生まれてるんですけど、ガラナっていう飲み物があって、あれもまあまあひどい薬品臭ですよ。
それはまたサロンパスとは違う、
同じ系統だと
同じ系統、
でもちょっと親戚、まあ、ドクペとかと全部親戚ですよ。
はいはいはいはい、
でもこの辺が親戚ですよ。ドクペとルートビアとガラナは私親戚と思ってます
長谷川さんから、サロンパス飲み放題やばいなってきてます。やばい、
やばい何かが良くなっちゃうかもしれない。
そうそうそうそう、
そもそも薬っていうからね、
ねえ、なんか風邪ひいた時にとか聞いたことありますね。私全然風邪ひいた時に思いつかないですけどね、いつも、
つかないよね、
なかなか。はーい、ねえ、ルートビア
ガーといえば、ファーストフードと考えてくると、やっぱり大手がマクドナルド、モスバーガー、あと何？
ロッテリア。
ロッテリアか。
ロ
ッテリア単独店舗沖縄にあるかな？
あ、ないかも。
中のジャスコにはあるよね。単独店舗でもないような気がする。昔は大平肉、なんていう、335銭沿いの、今何かのすき家的なところが、
あっちにあったんですか？
昔ロッテリアだったんですよ。あっち覚えてるんだけど、あと、オロクの方にもね、京原の方にありましたよ、多分。
そうなんですか。
でもずいぶん前になくなったけど。
あ、じゃあ私が沖縄来てからは全然ないかもしれないです。
ないかもしれないですね。
私がこの沖縄に来るぐらいの時に、確か、 佐賀駅のロッテリアがなくなっちゃったぐらいだと思います。なんでロッテリアがどんどん全国から消えてるのかもしれないですね。うん、わかんないですけど、聞いてなかったらすいません。
すいません。ドムドムバーガーってわかります？
え、ドムドムバーガー？
ドムドムバーガーってもう絶滅してるのかしら？沖縄にはもう絶滅してると思う。
初めて聞きました。
ドムドムバーガーっていうのがあって、まあ、あっちは、まあ、結構行ってましたけどね。
ドムドムバーガー、うん、初めて。いや、佐賀にはない気がしますね。うん。佐賀にもなかった、うん、ないと思います。
この純駆動が昔ね、うん、ダイナハっていうのだったんですね、うん、ダイエ
そのなんか名前は聞いたことあります。
そこの1階にあったんですよ。
ああ、そうなんですね。
ドムドムバーガーがありました。
気になる。あ、でも長谷川さんからドムドム懐かしいって来てますね。あ、かっちゃんさんからドムドムまだある、
あ、まだあるんだ、まだある情報ありました。沖縄だけだな、
ね、うん。おじゅんさんからこんばんは。周りの子たちがエンダーエンダー言ってたの聞いて、エンダーとはって最初なりました。ルートビアは勇気が出ずに飲まずに帰りましたってことで。あ、飲まなかったんだ。飲んでほしかった。
じゃあ、うん、次回はぜひ、
うん、
で私は飲みませんけど。
あ、でもそうだった。私もエンダーエンダーって、うん、でも字で A&W っていう認識してるので、うん、エンダーって何みたいな、
うん、そうですね、うん、確かに
最初ありましたね。今はこんだけエンダーって言いますけど。
そうですね。
はい、大城くまさんからロッテリアをイオン那覇と那覇市安岡、
あ、安岡、これ単独店舗だ、うん、
2店舗のみです ね、 ねってこと言ってます。
そうでした、うん、エヴァフェアの時私いちいちここに買いに行ったんだわ、エヴァのタンブラー。
そうなんですか、
はい、そういえば思い出しました。
あの、ドムドムってみんな懐かしいってなるんです。ほかまさんからもあったね、ドムドムって聞いてるので、すごい
ですよね。ありましたね、
皆さんドムドム。おお、あ、ドサンコグループさんからバーガーキングってお店もありますよね。
ありますね、
ありますね。そっかそっかそっか。
この辺の通りなかった、バーガーキングって。
なんかあった気がする、ね、うん、どこだっけ。
FM 近くにもあるような気がする、
うん、ハンバーガー屋多いな。
多いね、うん。
あ、大城くまさんから今純駆動書店のバイク駐車場スペースがドムドムバーガーでしたよね、ってことで。
この道の角側の方ですね。そうでした。
すごい、このハンバーガー情報充実してる。
ざっくりしたけど結構充実してたというね、うん、はい、ハンバーガー情報でしたね。
はい、
ごめんなさい、ごめんなさい、 BGM の場所がちょっと変わってしていました、私は。
はい、
はい、これです、 BGM、うん、なんかはってなっちゃいました。
はい、
ごめんなさい、ガリュー操作です。
いえいえ、はい、はい、
ですね、うん、エンダーの話をしようということで、 A&W ですね。
A&W、うん、
A&W は英語っぽく、英語で読むとエンダーみたいに聞こえるみたいな感じでエンダーです。
エンダー、はい、はい、
このエンダーの話なんですけど、うん、これもちろんアメリカのファーストフード店というのはご存知かなと思うんですが、うん、
はい、
アメリカ以外にはじゃあどこにあるのということになると、うん、オーストラリア、バングラデシュ、マレーシア、パキスタン、うん、イギリス、ドイツ、アラブ首長国連邦、カタール、タイ王国、フィリピン、インドネシア、そして日本。
え、こんなに進出してるんですか？
ね、すごいあるよね。ちょっとびっくりした。
なんかもう日本ぐらいなのかなって思ってました、
ね、アメリカと日本にしかないと思ってた、うん、ちょっと意外なのが、知らなかった。イギリスにあるんだってめっちゃ意外です。
イギリスにみんなルートビア飲んでるんですかね、気になる。
本当ね、
そうなんですね、うん、
日本ではね、うん、沖縄のみです。
あ、沖縄だけなんですね。
以前は、うん、近畿圏とか、うんうん、東京、福岡にも実は あったんです。
そうなんですか。
近畿圏にあったのはなんとなくわかるんですけど、ほんと福岡だったらちょっと知らなかったんですが、すべて今撤退してます。ただしですね、
はい、
本土でも米軍基地内にはエンダーがあったりするそうです。
あ、そうなんですか、
はい、基地内は。だから例えば基地内、沖縄でも私の好きな、うん、タコベルっていうお店が、うんうん、基地内にはあるんですよ、
うんうん、
だけど沖縄なんていうの、基地外にはなくて、
うんうんうんうん、
そしてあと 内地で東京からタコベルが進出したっていうのを見て、うん、早く沖縄に来いって思っていたっていうのを思い出しました。うん、口内にはいろいろやっぱりね、
そうなんですね、
ファーストフードが入ってるんですよね。で沖縄でのね1号店はどこか知ってます？
1号店知らないですね。
なんとなく何かがあって思うかもしれないんですけど、ベッチさんがよく行く場所の近くにあるエンターです。
よく行く場所、はい、よく行く場所、
沖縄市ヤギバルです。
県
総の近くです。
そうなんですね、
はい、あっちが1号店なんですって。これが1963年ね、もう55年前56年になるかな、前のもので、実はあっちのエンダーが1号店なんです。
そうなんですね、
別に、ね、よく行くでしょ、
うん、
あの辺は、
うん、でもこの店舗は見ない、うん、そうなんですよ、
逆か、うん、入り口としてね、そうなんですよ、北口側だから、
そうそうそうそう、ね、
はい、でマクドナルドの日本の進出は1971年というから、うんうん、実は日本に進出するのは一番早いんだけど、当時はまだほら本土復帰していませんので、うん、まあ日本なのかはてなってはなるんだけれども、うんうん、はい、そういう経緯がある
んです。あ、そうなんですね、うん、
でエンダーの特徴としてドライブスルーももちろんあるんですけど、ドライブインというのがあります、うん、で駐車場に車止めた横にこうドライブスルーの機械が1台、うん、1スペースにつき1台ついてるやつです、うんうんうん、でそれがドライブイン、ここで注文して車の中で食べてもいいし持って帰ってもいいしっていうのができるようなシステムですね。
店員さんが車のとこまでちょっと小走りで来るのがなんかちょっと好きですね、ですね、私
で、まあ、先日ね、うん、我々もエンダー牧港店に行ってまいりましたけれどもね、はい、うん、はい、でエンダー牧港店に行ってちょっといろいろなんか食べようということで、うん、食べたんですけど、ビッチさんがどういったものを、
私はモーニングプレートを頼んでみました、はい、なかなかね朝の時間いかないので、うん、トーストサラダ、ポテト入りハムとスクランブルエッグ、ベーコンで、あとドリンクがついているっていうセットになってますね、うんうん、あ、で私はフレンチトーストにしたんですけれども、はい、それで680円、あ、うん、結構ね食べたらボリュームがあって、うんうん、美味しかったです。
で私はですねロコモコを食べました、
はい、
でロコモコはあのハンバーグにこうグレービーソースっていうのかな、このソースがあって、うんうん、ご飯があってちょっとお野菜があるっていうようなワンプレートで食べれるようなやつで、卵がね、
うん、
なかなか目玉焼きがなんでフレッシュな、
フレッシュな、
フレッシュな、
もうなんか半熟卵よりももっとフレッシュ、ね、そうそうそう、フレッシュな感じでしたね、うん、
TKG の勢いで食べるってい
う
感じの卵を乗ってたんですけど、うん、別にディスってないんですよ、うん、そういうので美味しかったって話です、うん、で結構これもご飯だったので、うん、食べ事やってバーガー屋に行ってなんかご飯食べるというイメージがなかったので、うん、これも面白いなと思って頼んでみたんですけどね、うん、あとちょっとねお持ち帰りでチャビーチキンを頼んでみました、うんうんうん、やっぱりケンタッキーとかのチキンの方がやっぱり馴染みがあるんだけど、うん、チャビーチキンも結構好きな人は好き、
うんうん、
感じのなんだこの私の
この半笑いは、くのきさんはそんなに好きじゃないっていう、
私はケンタッキーが好きって言っちゃうんだから、
はい、
感じのエンダーですけど、うん、現在は県内にね28店舗あって、
そんなにあるんですね、
やっぱりって思うんですけど、うん、中部が一番多い、
あ、そうなんですね、なんかそんな感じしますね、
うん、っていう感じですね。離島にももちろんあります。で沖縄ならではね、沖縄でしか食べられないので、うん、ぜひね観光に来た際はお立ち寄りいただきたいなと思います、うん、一応ルートビアは試しに飲んでみたらいかがでしょうかね、うん、
これもすごいいい思い出になりますよ。
エンディングです。グルクンラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました。ツイキャス読んどきましょうか。
はい、大城熊さんから、おけい通りのバーガーキング閉店してしまいました。
あ、そうなんですね。
タピオカドリンク屋さんになるみたいです。
らららららら、
タピオカ多いな最近、
ね、この店にタピオカあったよね、
うん、多い、うん、ありますよね、うん、タイゴさんからヤッホーということ、ありがとうございます。はい、はい、
ね、うん、こちら私の方からも告知、
うんうん、
はい、オカルト FM エリア78からのお知らせです、
はい、
はい、もうすでに2回放送しましたけど聞いていただけたでしょうか。本日の夜か、まあ、明日 うん、私の頑張り次第なんですけれども、うん、まあ大体明日、
はいはい、
第2回オカルト世論調査をツイッター上で行います、うん、で今回ですね、あのトーク、あのメインテーマがですね、はい、ネットの怖い話ということで、うんうん、調査内容はあなたが好きなシャレコア、
シャレコア、は
い、シャレコアといえば、うん、まあ、皆さんご存知のコニチャンネルね、うん、あのシャレにならないほど怖い話っていう
めっちゃ読んでます、
うん、中でいろんな名作がありますけど、それからちょっと私は4つほどピックアップして、お好きなシャレコアは何ですかっていうアンケートを取りたいので、ぜひあのよろしくお願いします。この選択肢にないものがありましたら、ぜひぜひコメントでお寄せください、はい、メールでのお便りは来週18日日木曜日までにお願いいたします。第4回放送でご紹介できると思います、はい、じゃあ次回のグルクンラジオ、略してグルラジ、トークテーマはハエバル、
ハエバル、ざっくりエリアでいきますよ、
はい、うん、はい、で沖縄路線バスの旅がありますということでね、
はい
はい、ちょっとツイキャスをちらっと見たところ、長谷川さんから
阪神あかんから寝るということで
もう寝るしかない
よ、寝るしかない感じなんですね、
そういうレベルになってきました
はい、
次回のグルラジは4月19日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手は楠木と
ベッチでした。
さよなら。
さよなら。また来週。